今日のこの徳之島においてだけではなくて鹿児島局にとっても大きな喜びの時であります。この今日の福音はルカからです。そして、伊平神さんもルカ、非常に末吉さんが気を使って選んだのかなと思うほどにちょうどいいところを選んでくれたと思ってます。で、このルカお話はルカからなんですが、特に今から後あなたは人間を取る漁師となる、この一行を特にをめぐってお話ししたいと思うんですが、実はこの今から後という言葉は聖書全部で、旧約聖書も入れてですね、9回しか出てないそうです。そのうちの4回はルカが使ってます。で、これは今から後というのは、これまでの古い状態から新しい状態にきっぱりと変わるという、そういう非常に強い意味の言葉なんだそうです。まあ意味というか、そういう使われ方をしているようです。で、このですから弟子たちはここに書いてますように、そのきっぱりと答えていくわけですね。彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った、どうしましょうか、敏郎さんは。すべてを捨ててきっぱりと、ね、ペトロは奥さんがいたんですが、奥さんも捨てていったんです。イエスも弟子になった、敏郎さんはどうしたもんかと思うわけですが、まあ、もちろんそういうことはなくて、わざわざこの除外式の特徴はですね、初めて配偶者の奥さんに、立ち会ってもらうことにしました。ドイツではすでにそういうことがなされているそうで、シスターに教えてもらって、あ、本当にそうだったと、そうすべきだと思いました。終身女性家庭を持った人の、司祭職を祝うわけですから当然だろうなと思って、今回から、これを採用しました。次は小島さんが待ってますが、その時も配偶者同伴で、できたらいいなと思います。で、もう一つの言葉でですね、このきっぱりとっていうことがあるわけですが、その続きの言葉、人間を取る漁師、この直訳はですね、人を生け捕りにするものという意味の言葉なんだそうです。なんか少し物騒ですよね、人を生け捕りにする。はあ、と思いました。どうしたらそんな言葉を思いつくのか分かりませんが、まあ生け捕りということは、生け捕りにするというのは傷もつけずに片足だけでもなく生け捕りですから、もうそのままそっくりということですよね。丸ごと取る、まあ、そういう、まあ、これは宣教活動のことをイエス様も言おうとしてらっしゃるようですが、直訳をすればそういうことなんだそうです。人を生け捕りにするもの、丸ごと全部ということなんで、まあそういう私たちが人をするにしても宣教するにしても、もう家族も顧みずにひたすら人を丸ごと生け捕りにするために日夜考える、できそうにありませんね私たち。それほど、厳しいことが要求されているとは、まあ、思わないわけですが、まあ、この、まあ、だからというわけでもないんですが、この前のページにありますように、私たちは何にも取れませんでしたよイエス様、一晩中働きましたが、でもお言葉ですからやってみましょうと、これも鍵となる言葉ですね。お言葉ですから、あなたがおっしゃるんだったらやってみましょうと言ったら大量に恵まれたというわけなんです。やはり私たちのこの何かをする動機、あなたがおっしゃるんですから、じゃあ私も進んでまいります、終身女性としての生き方を全うするように歩んでいきます、お言葉ですから、 ただ私たちの場合ですね、しばしばそういうお言葉ですからというイエス様にこだわるよりも自分にこだわることの方が多いじゃありませんか。そんなこと今まで聞いたことないし、やったことないし、初めてだし、そういった力もないし、まあそういう、こう私たちは何かを要求されるというとやっぱり引いてしまいたくなる。いや私はそんな器じゃありませんということを、いろいろとこう私のに目を向けてしまう。やっぱり何よりも、あそうだなと素直に誰か提案されたこととか、あるいはある人であったりするとかを素直に受け入れることができない。この人が言っていることは自分がこれまで経験したのとは違う、それはおかしいと思う。そんな風に私たちは自分の経験や自分の知識や、要するに自分にこだわって、あもしかしたらこの人がこれだけ熱心に言ったりしているのは神様が頑張れと、もしかしてこの人を通しておっしゃっているのかなという、そういうこの広い視野を持とうとする練習が足りません、しばしば。まあ、そういう意味でですね、私たちはこの信仰を強くするのも丸ごとっていうことについてもやはり練習しないといけないと思いますね。でそれで、まずは今日除会式を受けられる受けるその池上さんに、まあ、提案というか、したいと思うんですが、お二人の結婚記念日は6月20日ですね。皆さんも覚えておきましょうね。ですから今までしてたかどうか知りませんが、具体的な提案ですよ。奥さんに、まあ、バラの花をプレゼントしなくてもいいかもしれませんが、あ今日は二人の門出の日だよねと言って二人でお祝いする。まあ、町中に宣伝する必要はないでしょうが、二人でじゃあミサに行こう、そういうこととかですよ。二つの奇跡を生きるわけですからですね。婚姻の奇跡と除会の奇跡で、そういうこれまで以上に、いやそんな習慣がないとごちゃごちゃ言わずに、きっぱりと、あそうだと言って新しい歩みを始めようとする。それはお二人でどうぞ相談されてください。何を私たちは今まで以上にこの二人の婚姻の奇跡を豊かにしていけるか。自分の立場で言えばまだまだあるんです。奥は深いんです、婚姻の奇跡の。私は30年代夫婦による夫婦のための集いを一緒にやっています。そういえばあれにも参加してみようかというのでも大歓迎です。まあそれよりもですね、私たちは私たちはというか夫婦は黙ってて心が通じ合うもんじゃないんですよね。ですから必要な時にいたわりの言葉を掛け合う。日本の男性が一番苦手なところです。ご苦労さんとかありがとうとか何気ないことなんです。醤油って言ったら醤油が来たり、ベールと言わんでも喉が渇いたなと言えばベールが来たり、まあ、そういう陽気はすると思います。しかしもっと丁寧にこうしたらどうかとか、教皇様も言われますね、いいですかどうですかって奥さんに聞いてください。そういう心遣いに満ちた日常の関わり、お疲れ様とか人に言う言葉は割と楽ですが、何十年も一緒にいたら汗かいて当たり前、みんなのためにやって当たり前みたいなのがどこかにあるとすれば、これは奇跡を従前に生きていることになりません。きっぱりとしてません。あそうだった、二人は神様から出会わせなんだと、これまでにない関わりを今後今から後この除会式の後特にやってほしいんだと。それは神様のもう一つのお二人に対する夢です。二人が出会った時に、ああこんな夫婦になったらいいなと。 で、婚姻の席は神様のこの無償の愛をこの世で実現し表すものだと教わったと思います。まあ、そういう自分のことはさておいてこの配偶者のためにという、まあ、それはもちろん私が言うまでもなく、お二人それまでこうして今まで来られたと思うんですが、今から後ですね、今まで以上に頑張ってほしいんだと、助産として、そしてその助産を支える配偶者として、あるいは二人は本当に一つとして神様から出会わせてもらったその神様であるお父さんの思い、二人への描かれた夢、何だったんだろうということを、これからは、まあ、今後どうしようかという老後のこともあるかもしれませんが、神様の夢って何だったんだろうな、そういう思い出話でもいいんです。神様の私二人への夢って何なんだろう、きっとあこういうことだったかもしれないと気づかせてくださいます。ぼーっとしてれば何も神様は答えません。ですからどうぞ二人は新しい出会いをこれから始めるんだと、気づいていくんだと、女性としての歴史だけじゃなくて夫婦としての新しい伝統を築いていくんだということで、花向けの言葉にしたいと思うわけですが、このペトロたちが大量に恵まれてびっくりしたというこの大量、どういうことでしょうね。祭りが締めなようですので、ああまた今日も大量だったぞと言って帰ってくる夢を見るんでしょうか。まあ、それもあまり現実的じゃありませんね。いやまあ上手なのは分かるわけですが、私たちにとって大量だ、あ神様ありがとうって言いたくなるのは、この共同体に対しての基本的には、彼の証明は主任司祭の下で共同体のために働くということですよね。私たち司祭は全世界と言ったら大げさですが、この鹿児島教区というもっと広いことのために働きますが、終身術は基本的にその所属している共同体を中心に働きます。で、俊夫さんが助産になったおかげでこの共同体は今まで以上になんとなく活気に満ちている。高齢化は確かに進んでいるかもしれないけれども、みんな心が若い、明るい、地域の人たちもそれを認めてくれるようになる。これが大量ですよね。大きな実りです。でそういう意味では神様が夢を描かれるだけじゃなくて、私たちもお二人も夢を描かなければなりません。預言者というのはですね、いつも夢を描くんです。今つらいことでみんな顔をしかめて沈んでいるときに、いやいや私たちはこうなるんだと、今現実のに見えない隠されているその向こうを指さしていくのが預言者なんです。いつも預言者はそういう意味で国が少しおかしくなったりしたときに現れます。まあ、そういう意味で私たちは3つの役職をもらってますよね。公共理になりますが、今から公共理の時間ですから質問してみましょうかね。洗礼を受けた時にイエス様の王職、祭職、預言職というのをもらいました。預言職、私たちも明日は雨なるか晴れになるかどうするかという、そういう未来をただ当てっぽするという意味での預言者じゃありません。皆さんの好きな預金通帳の預って書きますよ、預言は。神様の言葉を預かる使命という意味です。それは神様の夢を私たちが共有してそれを分かち合って生きようとする、これが預言職なんです。神様はいつも私たちに希望、新しい地平を指し示し導かれる方です。新しい気づき、それをなさる方です。ですからきっとこれからはお二人の結婚生活は、家庭生活は今までと違う輝きを放つはずです。それを神様からの恵みとして受け取って感謝しながら、これまで以上に感謝しながら、まあ辛いこともたくさんあった、息子さんを亡くされたり、それはもう本当に辛いことがいっぱいあったでしょう。それでもです、 それでも神様のお二人の大きな心遣いは変わりません。で、そういう神様に代わって人々に希望をもたらし、人々を励まし、喜びの証人となっていくこと、これが預言職であるわけです。そういう意味では、まあ、あの民謡の趣味もあるようで、そういうものも駆使しながらですね、人々に喜びをもたらす女性となっていかれたら、そして配偶者の奥さんともども、そういう神様の大きな夢の分かち合うお二人になってほしいと思います。それでは。